本日の礼拝の題をお知らせいたします。闇は光に勝たなかった。東京会教会牧師川原先生のお話を伺いましょう。
12月に入っての第1週目の安息日であります。私たち一人一人が今年の旅を、どうにかこうにかしてですね、ここまでたどり着くことができました。皆さん一人一人にいろんなことがですね、終わりだったと思います。この12月にたどり着いた私たちに神様が用意してくださっているのがクリスマスであります。今年やっとたどり着いた私たち旅人に、神様は毎年毎年クリスマスをもって迎えてくださっております。この12月、もう今年も町中がこのクリスマスの飾り付け、そしてプログラム一色になろうとしております。私は、毎年ではありませんけれども、私はこの季節になると引っ張り出してとても見たくなる一つの映画があります。これはマリアという映画で、作られたのが2006年、ですから今から8年前に制作されたイエス様を産んだ母マリアが主人公の映画であります。とっても美しいイエス様の映画で、とってもよくできていてですね、私はとても気に入っています。12月の私の集会ではですね、いくつかの集会でこの上映会をですね、しようとしております。でこの映画の中で登場するマリアさんが、とっても可愛いですね、マリアさんで、そしてこの愛するマリアさんを助けて守ろうとするヨセフさんの一生懸命さがですね、この頑張りがまたジーンとですね、胸に迫ってくる、おすすめの映画の一つであります。でちょっともう少し暗くしましょうか。でこの映画の美しいですね、画像の数枚をお借りして、さらっと一通りイエス様の誕生の出来事をですね、皆さんと一緒にまず確認しておきたいと思います。はい、まず天使はナザレの、一人の女性マリアのところにやってまいります。16歳であったとかですね、18歳ぐらいだったんじゃないか、もう少し低かったとか、いろんな説があります。突然に現れた天使、左側が、天使なんですよね、この映画の、マリアさんのところに言います。おめでとう、あなたは身ごもって男の子を産む、その名をイエスと名付けなさい。マリアさん驚きます。そしてヨセフさんとマリアさんは強制的にですね、このベツレヘムという町に人口調査のために出かける旅をするわけであります。そのベツレヘムの滞在中にマリアは月が満ちて馬小屋で会話桶の中にイエス様産んだイエス様を会話桶の中に寝かせます。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったので、馬小屋でイエス様はお生まれになったわけであります。それは聖書にはあなたのために救い主が生まれたと記録されています。すると不思議なことがますますどんどんどんどんどんどん起こってきます。まず地方のその近くで野宿をしていた羊飼いたちが一人二人あらゆるところから現れて、会話桶の中に寝かしてあるイエス様赤ちゃんをですね、探し出し拝むわけです。東方の方から東の方から博士たちがやってきます。そしてヘロデ王に会います。その後この三人の博士たちはイエス様に先ほど出てまいりました黄金、乳香、もつ薬のプレゼントを捧げて自分の家に帰っていくわけであります。 ヘロデ王はこの救い主がお生まれになったということを聞いて非常に不安になります。そして近くにいた博士たちに救い主は一体どこで生まれるのかということを調査させます。天使はヨセフとマリアにすぐに床を取り上げてエジプトに逃げなさい、ヘロデ王がこの子を探して殺害しようとしている。そこでヨセフとマリアは幼子を連れてエジプトに逃げていくのであります。一方ヘロデ王は怒ってベツレヘムにいた2歳以下の男の子を一人残らず殺害します。まあ、これが、一連のですねイエス・キリストの、誕生の物語であります。ぜひ皆さんもですねこのクリスマスの季節にクリスマスの事件を、ゆっくりとですね確かめて読んでいただきたいのであります。数え方にもよりますけどもイエス・キリストの事件というのは細かい13ぐらいの出来事が一つに合わさって美しい誕生物語を作り上げているのであります。で、今朝はこのたくさんの事件の中からマタイによる福音書の2章の1節から13節までの博士がやってきた部分についてその中から神様のですねご意思を探ってまいりたいと思います。ちょっと電気をつけていただきます。それではマタイによる福音書2章の1節から15節までを、皆さん聖書を開いていただいてこの事件を少し長いですけどもゆっくりと、読んでまいりたいと思います。マタイによる福音書2章の1節から15節それではお読みします。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時先生術の学者たちが東の方からエルサレムに来ていった。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たのです。これを聞いてヘロデ王は不安を抱いた。エルサレムの人々も皆同様であった。王は民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めてメシアはどこで生まれることになっているのかと問いただした。彼らは言った。ユダのベツレヘムです。預言者がこう書いています。ユダヤの地ベツレヘムよ、お前はユダヤの指導者たちの中で決して一番小さなものではない。お前の中から指導者が現れ私の民イスラエルの牧者となるからである。そこでヘロデは先生実の学者たちを密かに呼び寄せ星の現れた時期を確かめた。そして行ってその子のことを詳しく調べ見つけたら知らせてくれ、私も行って拝もうと言ってベツレヘムへ送り出した。彼らが王の言葉を聞いて出かけると東方で見た星が先立って進みついに幼子のいる場所にの上に止まった。学者たちはその星を見て喜びにあふれた。家に入ってみると幼子は母マリアと共におられた。彼らはひれ伏して幼子を拝み宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。ところがヘロデのところに帰るなと夢でお告げがあったので別の道を通って自分たちの国へ帰っていった。先生実の学者が帰っていくと主の使いが夢でヨセフに現れていった。起きて子供とその母を連れてエジプトに逃げ私が告げるまでそこにとどまっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。ヨハネはヨセフは起きて夜のうちに幼子とその母を連れてエジプトへ去り ヘロデが死ぬまでそこにいた。ここまで読んでまいりますと、クリスマスは決してロマンチックな、ふんわかしたきらびやかな物語では決してないということがわかります。赤ちゃんが生まれたらこの子を殺害するという闇の力がとの戦いの事件だということがわかるのであります。私たちの人生が闇と光の戦いであるように、イエス・キリストの誕生物語はまさに闇と光の戦いであったわけであります。この闇の人物がこのヘロデ王であります。確認いたしますけれども、ヘロデ王は全く常軌を逸した行動をしています。決して隣の国から大軍が攻めてきたのではありません。ただ小さな村の片隅に、馬小屋に貧しい一人の赤ちゃんがひっそりと生まれただけだったわけであります。それなのにこの王は自分の軍隊をその村に送り込み、その赤ちゃん一人を殺すために村の2歳以下の幼児を全部虐殺していったのであります。この異常性と残虐性を持ったこのヘロデ王とはどういういかなる王であったんでしょうか。このヘロデの周辺を少し見ます。彼は紀元前37年にユダヤの王となっていますけれども、ちょうど日本で言えば豊臣秀吉のように保身立身巧みで、ローマの実力者の構想の時に、の時には常に見極めて、誰が王座につくかを見極めて立身出世をしていった王であります。独裁政治を行い、そして彼がすぐやったことは軍隊、そして警察、スパイ制度を作り上げて、自分の地位を狙っているものを見つけたらすぐさま処理していくような王様でありました。彼には10人の奥さんと3人の10人の奥さんと15人の子供がおりました。しかしその中の2人の妻、そして3人の息子を自分の地位を狙っていると疑心暗鬼のゆえに殺害しています。ですからエルサレムには次のような歌が歌われた。ヘロデの子供になるくらいだったら豚になった方がまだましだ。ヘロデ自身も自分が国民から愛されていない、嫌われていると分かっていたので、彼は自分が亡くなる前に遺言を書きます。この遺言の意味が分かるでしょうか。私の葬儀の日に尊敬を受けていたエルサレム市民10名を殺せ。自分が亡くなっても人々は涙を流さないだろう、じゃあ流させてみせると言って、彼が亡くなるときに10名の人が亡くなっていったわけです。意味が全く分かりません。イエス・キリストはそのような王様が支配していた 国の上に、上から降りてこられたのであります。このヘロデ王の心の中にあるものであります。それはこんなものであります。疑いと妄想、恨みと憎しみ、妬みと嫉妬、 ライバル心、そしてこの世界の中にいる人々の悪の心が全部詰まったような人物だったと言われています。貪欲と自慢、自己中心、こんな王がユダヤを支配していた、こんなひどい心を持った王が支配していた。でも同じように今ヘロデの心の中にあったものが私たちの住むこの国を支配しようとしてはいないでしょうか。つまりヘロデ的なものがじわりじわりと人の心を毒して、ヘロデ的なものにこの世界は覆われて支配されていないでしょうか。私たちは自分が王とするものに似てくるのであります。私たちの王は誰なのか、私たちを本当に支配しているのは誰なんでしょうか。私たちは自分が王としているものに結局は従っていくのであります。聖書はこう言います。私たちの神なる主よ、あなた以外の支配者が我々を支配しています。しかし私たちはあなたの皆だけを唱えます。ですから先ほど読みましたこの聖句、神様が博士たちに語ったこの言葉は本当にある意味を持って私たちの耳に聞こえてくるのであります。ヘロデのところに帰ってはいけない、別の道を取るべきだと。イエス・キリスト王に出会った人物はヘロデのところに帰っちゃいけない、ヘロデでない道を私たちは歩むべきであります。ものすごい力が私たちを捕まえようと後ろから追ってくる、そういう時代に私たちは生きているということをちゃんと自覚しなければならないのであります。さて皆さんの手元にあるこの聖書は新約聖書と旧約聖書2つの本から成り立っています。旧約聖書は何から始まっているでしょうか。それは地球の誕生であります。神様がこの地球とそこに住む我々人間を創造された、ここから始まります。じゃあ新約聖書は何でしょうか。新約聖書はイエス・キリスト、救い主イエス・キリストの誕生であります。そう、つまりどちらも誕生から物語はスタートするのであります。しかしところがこの神様がお作りになった誕生、生まれた命を奪い去ろうとする闇の力がすぐどちらも登場するのであります。エデンの園においては蛇が現れてアダムとエバを騙してこの二人に死と罪をもたらします。一方イエス・キリストが生まれた途端、ヘロデ王が赤ちゃんイエスを殺害しようとするのであります。悪の力はクリスチャンじゃなくたって働いていることが分かってきます。そしてこの悪しき力は闇の力を持ってある人の心の中に何か正しいものが生まれ、光となるものに気づくと途端にその正しいもの、光を打ち殺そうとする、待ち構えているのであります。黙示録の12章の5節は聖書の1ページから終わりまでの闇と光との大相当を全部表している言葉だと言われています。悪魔は子を産もうとしている女の前に立ちはだかり、産んだらその子を食べてしまおうとしていた。 私たちの皆さんの心の中に何か正しいものが生まれようとすると、サタンはこの言葉のようにそれを食い尽くそうとするのであります。神様はいつもいつも良いものを皆さんの心の中に作り出そうとしてくださっています。憐れみ深い神様は私たちの心の中にも良いものを作り出そうとしてくださっています。ところがこの聖句のようにサタン悪魔は生まれようとした良きものを粉砕し、私たちに失望と落胆を与えようとするのであります。それはあたかも生まれた卵をハンマーで打ち砕く、それはあたかもやっと出来上がったトランプのタワーを横から壊そうとするようなものであります。それはあたかもやっと出来上がろうとする新築の家に放火をするような行為であります。私たちはみんなこの1年この非常なサタンのハンマーで殴られて、やっと持ち上げた作り上げた希望をこの落胆と失望でどれだけこれでもかこれでもかと打ち砕こうとするその力の下で生きてきたのであります。しかし聖書は言います。闇は決して光に勝てないと。クリスマスの事件というのはそのことを証明する事件であったのであります。一体この一年間いろんな落胆いろんな希望それが交互に起こってきましたけれども、その落胆と失望の間で見えない世界で何が起こっているのか、舞台裏でこのようなことが起こっているんだと証の書は言います。もし仮に私が自分の過ちに気づいて、ああ正しい道に戻ろうと思った瞬間、私たちの敵である悪魔サタンは何にもしないで見ているだけでは決してありません。私を捕まえておくために死力を尽くし、私が真剣にイエス様に助けを求めるとサタンは諦めず、もっと強い悪の力を私たちに傾けて、私たちを落胆させ、光が心に届かないように邪魔をします。しかしそれでも私たちが皆さんが自分自身を神様に委ね、熱心に神様に祈り求めるならば、私たちのイエス様は私たちを救うために強力な天使の援軍を皆さん一人のために送ってくださるのであります。サタン悪魔はキリストの力と権威の前におののきます。サタンはこのイエスという名前を恐れるんです。へりくだった熱心な祈りの声ほどサタンの全軍を震え上がらせるものはないのであります。サタンは自分の目的を果たすために大勢の悪天使を動員いたしますけれども、イエスの名によって神様により頼む私たちには次から次へと強力な武具を身につけた聖なる天使が助けに来て、サタンは私たちから退却していく。こんな戦いがこの1年間皆さんに起こった落胆と希望との中で神様が働いておられたのであります。それゆえ闇は光に 勝てないのであります。私たちの神様は我々のために戦ってくださる、あなたのために、あなたのその戦いのために戦ってくださるお方であります。さて最後に、私はヨセフのことを考えてみたいと思います。まあ、一連のクリスマスの出来事の中でヨセフさんというのはいわば脇役に見られがちであります。もちろんクリスマスの主人公は赤ちゃんイエス様と、そして母マリアであります。でもこの目立たない脇役のヨセフの頑張りに私は本当に心を打たれるのであります。マリアの、言い名付けであったヨセフはもう戸惑いと試みの連続の日々であったと思います。その、ヨセフの戦いをちょっと見ていただきたいと思います。まずこれ、自分の婚約者のマリアが突然に妊娠するんです。それはヨセフにとっては全く見覚えのない婚約者の妊娠でした。ありえない妊娠。ヨセフはこの時どう考えたでしょうか。二つ目、ローマ皇帝アウグストから強制的に人工知能の発令のために身重の体になったマリアを長い旅、困難な旅に導く。そしてようやくベツレヘムに到着したというのに、彼ら二人には泊まる宿もなかった。馬小屋のでの出産、ヨセフはこの時夫として男として宿にも泊まらせることができないということをどう考えたんでしょうか。そして国家の頂点にいるヘロデ王がなぜか自分たち貧しい親子を殺害しようと迫ってくる、この訳のわからない攻撃の中でヨセフは何を感じたんでしょうか。皆さんに一度お見せしたこの絵をですね、もう一回見ていただきたいと思います。これは16世紀に描かれたピエール・ブリューゲルという人の三博士の訪問という絵であります。はい、真ん中に、マリアさんがいて、赤ちゃんイエス様がいて、その周りにちょっと髪型が変な、博士がいっぱいいます。見ていただきたいのはこの部分、そうこの部分だけを描くためにヒュリューゲルはこの絵を描いたのであります。誰ですか、あのおじいちゃんは。あのおじいちゃんはヨセフ。そしてある男がヨセフの耳元で何か話しかけている、何か囁いている。ヨセフ、あんた本当にこれでいいのか。ヨセフ、あんた本当に納得してあのマリアと赤ん坊を抱え込もうとしているのか。あの赤ん坊、本当はお前の子じゃないんだろう。いいか、誰の子かわからない子供とその母親を抱えて、お前のこれからの人生、そんなことに巻き込まれてもいいのか、とある男がヨセフに声をかけたのではないでしょうか。きっとそんなことを言ってくる闇の声が彼に聞こえてきたと思うのであります。でもヨセフは本当 当に正しい人だった。ヨセフはこのマリアとその子供を放っておくことができなかった。自分がこの母と子を引き取ったらどんなことが、どんな戦いが起こってきて、どんな面倒なことになってくるのか、ある程度は知っていたと思う。でもヨセフはこの戦い、神様を信じて戦っていこうと決意したのであります。詩編の言葉、主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。主よ、私の神よ、救いの力よ、私が武器を取る日、私が大きな問題と戦おうとするとき、先頭に立って私を守ってください。この言葉はダビデどころか、ヨセフどころか、ここにいる皆さんの、1年間の戦いをした皆さんの切なる神様への願いの言葉ではないでしょうか。クリスマスは2人で逃げ回る物語でありますけれども、逃げ回った人の物語ではありません。クリスマスは自分の務め、神様からいただいた神様からの務めに対して絶対に逃げなかった人々の物語であります。逃げたくなる、もうおじゃんにしたいと思う、本当にどこかに逃げたくなる。でもクリスマスは私たちにこのヨセフの物語を通して、逃げないで神様の御言葉を信じて、その助けを信じて進んでいこうと私たちにメッセージを与えているのであります。闇は光に勝てないのであります。この12月クリスマスの時期、街には闇とそして美しい光があふれています。しかし私たちは本当の闇の正体、そして本物の光が何であるかをちゃんと知っておく必要があります。闇はどうやって皆さんの心の中から外に追い出せるますか。私たちを覆っている深い濃い闇はどういう方法で吹き払うことができるでしょうか。闇は水や時間や知恵や知識や経験では追い出せないのであります。皆さんの心の中の闇は追い出す方法はたった一つしかない。それは光であります。光をあなたの心に本当に真剣に招き入れることであります。それは小さく見える光でも、光はどんな深い濃い闇を吹き払うことができるのであります。イエス・キリストこそ誠の光、唯一のあなたに与えられた、あなたを救う光であります。あなたが祈りを持って真剣にイエス・キリストを助けを求めるならば、イエス・キリストは皆さんに、皆さんの家庭に喜んで喜びと希望をあふれさせてくださるのであります。闇は決して光に勝てないのであります。最後にお読みします。司会者の方が丁寧に読んでくださったヨハネの12章35節、イエスは言われた、光は今しばらくあなた方の間にある、暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子に子となるために、光のあるうちに光を信じなさい。良きクリスマスを送られますように。 そしてもう一度この光に私たちが従っていく決心をお互いにしてまいりたいと思います。